喋って笑ってあーすっきり。ラジオを聴きの皆さん、おはようございます。ハローキティが大好きな三谷敦美です。夢の種放送局はご縁応援貢献をモットーに人の夢を応援するラジオ局です。本日はオンラインでゲストさんとつながっています。10時30分まで皆さん一緒に楽しみましょうね。じゃあもう早速ですけれども、今日のゲストご紹介します。国語教室と小さな絵本屋さんを大阪府の堺市で運営しています安藤ゆりさん、ゲストです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、先月でしたっけね、どなたかラジオ出ませんかっていうフェイスブック上でお声掛けをしたら、ああ、出たい出たい、まだ間に合いますかなんていうアクションを起こしていただいて、今日、収録、そして放送ということになりました。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
じゃあ、ゆりさんから。
よかったです。
ゆりさんからじゃあ簡単に自己紹介お願いできますか。
はい。大阪堺の新金岡というところで、国語教室と小さな絵本屋さん、ヘイホーというものを、運営しています。安藤ゆりと申します。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう、お仕事柄っていうか、オンライン、ズームとかは、随分もう、なさってらっしゃるんですか？
そうですね。ズームでのご指導もさせてもらってるので、はい。結構、ちょこちょことは使ってます。
ね、はい、必要に迫られてっていうね感じかもしれませんけれども、はい、実は私とゆりさん去年になりますけど、私の絵本セラピーの会に参加していただいたのがきっかけで、ご縁をいただいたんですけれども、
はい、
国語教室とね、小さな絵本屋さんっていうことで、はい、私のその絵本の会に来てくださった時に、うちのヘイホーってね、書いた、ロゴの書いた、これバッグあげるとか言ってもらっちゃったのね。今でもね、すっごい重宝に使わせていただいてるんです
よ。ありがとうございます。
なぜかというと、まず、そのバッグ自体はとっても軽いんですね。
はい、
で、なんせたっぷり入る大型バージョンで、肩から下げれるようになってる。うん、こういうふうに絵本に関わるとつい持ち歩いたり買ったりするときに小さいバッグ役に立たないんですよね。なのですごい重宝してるんですけれども、それでその時に私ね、その教室とそれから絵本屋さんをやってるのよって言って、そうしたらまたそれがね、話聞いてたらもうすごい興味持っちゃって去年6月ぐらいに確か遊びに行ったのを覚えています
。暑い中ね、来てくださいましたよね。
の頃はそんなにコロナが、一旦ちょっと落ち着いた頃だったと思うんですけれども、で、勉強するその教室のお部屋なんですが、周りに絵本が並んであってね、ここで作文の勉強するの、子供たちなんか嬉しそうに楽しそうにできそうってすごい思ったのが第一印象でした。はい。で、実は今回このラジオに出ますって言ったそのきっかけの一つに、ちょうどそのヘイホー1年経った、
うん、そうなんです
よ、きっかけなんですよね。
はい、
そこのあたりからちょっとゆりさんにお話聞いてもいいですか？
うん、はい。ちょうどね、4月に、去年の4月に、ここ、場所をこちらに借りてオープンしたんですけれども、教室自体は、それまでにも自宅でやってたんですけど、やっぱりちょっと手狭になってきたことと、私が、どうしても本がたくさんあって、子供が自由にその本を見ながら勉強できたり、
うん、
ゆくゆくは売れたらいいなというのもあって、で、販売はちょっと4月から遅れて始めたんですけど、 そういう気持ちを持ってたので、場所を探してて、で、ちょうど4月、去年の4月にオープンして、1周年を迎えたので、ぜひ、キティちゃんから、一緒にお話をしてもらいながら、いろんな人に伝えられたらいいなと思って、応募させてもらったんです。
私の番組でよければっていうことなんだけども、嬉しいです。ねえ。でもね、お邪魔した時に思ったんだけども、私が子供たち、息子たちを通わせてた塾っていうのは、平穂さん、学習塾とはまたちょっと違うんだけれども、その子供が学ぶ場ね、割と殺風景なね、うちの息子が帰ってたところはもう塾だったので、もう椅子と机と黒板しかないような
そう
ね、
です
殺
よね。普通
風景
そう
な
ですよ
ね、
ね。
そう。なのに、ゆりさんところ玄関入るなり、ボーンって絵本が並んでるのね。それで、反対側には押し入れがあって、ちょっと改装して、押し入れの下潜って絵本が読めるようになってたりするのね。いや、なんかこれって、違う環境だとね、子供ってその環境によってすごいやる気が合ってたり、うせたりっていうこともあるとしたら、なんか絶対楽しいよなぁなんて、
でも
思
ね、
い
低
まし
学
た。
年の子は、くるなり絵本読んじゃって、なかなか作文を始めてくれないっていう悩みもあるんですけど、でも、できてからね、添削してる間に思うねっていうのとか、あとは、気に入ったのは、じゃあ今日それ持って帰ってって、販売本もあるんですけど、古本がたくさんあって、古本は貸し出し自由になってるので、今日それ持って帰って、カバンの中に入れて作文始めようかって。そうなんです。まあ、そしたらね、子供もやっぱり本に触れる機会が多くなるし、ちょっとでも読んでもらえたらいいかなっていう思いもあるん
で
です す。
よね。よく親の方たちは、うちの子全然読書に興味がないとか、文字離れしちゃってとかっていう話を聞くのに、そういう環境があると、手に取って読んでみたり、お家に持って帰って読んだりっていう、もしそれが大人がそういうふうな環境を提供できるのであれば、すごくゆりさんのしてることって素敵だなって思うんです
ありが
ね。
とうございます。まあ、本当にね、ごく少しの子どもたちになるかもしれないんですけど、でも、やっぱりもう私は長い間教員をしてたので、やっぱり本から得られるものってすごい多いのに、なかなか今、もうスマホあるし、ゲームもあるし、テレビもね、こう見ると、本に触れる機会が少ないっていうのがちょっと残念だなって思ってたから、本当にここに関わりのあるちょっとのお子さんからでも本好きになってもらえたらいいなって思ってます。
子供に学習、いろんな学びの場を与えるときに、他にも算数ね、計算、算数とか、社会とか、いろんな項目がある中で、なぜ作文なんでしょうか？
やっぱり作文ってその自分の思いを表現するための第一歩だと思うんですね。で、まあ、ここに来てる子は小学生が多いんですけど、やっぱり小学生の時に学校で作文書きなさいとか、読書感想文書きなさいって言われると、苦手意識を持っちゃう子が多くって、で、なんかこう、ちゃんとした書き方があって、それに沿って書かなあかんの違うかなとか、いいこと書かないといけないん違うかなって、褒められるようないいこととか、なんか正義とかね、道徳的に正しいこととか、そんなイメージを持っちゃってて、ハードル高いというか苦手意識持っちゃいがちなんですけど、やっぱりもう何でも思ったことを書いていって、そこからこう相手に自分の思いを伝えることができるっていう、 その第一歩だと思ってるんです。
うん、
で、それを、こう、大人になっても、社会に出ても、誤解のないように、相手に自分の思いを伝えて、きちんと理解してもらうってすごい大事なことなので。
本当ですよね。うん、
そのために、こう、書くことに苦手意識を持ってほしくないから、楽しく書ける。で、自分は書くことが得意なんだって思ってもらうための教室になったらいいなって思ってます。うん、
ねえ、SNS があるから、スタンプだけでね、はい、話す、済ませれることもできなくはないけれども、
はい、
やっぱりそこで誤解を生じる、もしその原因になるとしたら、
うん、
そこを自分の言葉を添えることによって、ちょっと和らぐことができるといいですよね。
うん、
確かに、Facebook とかその SNS に投稿するときでも何か文章って考えたり表現したりっていうのは文字を書くことはしなくってもその表現はずっと大人になっても必要で求められることだっていうこともありますものね。
そうですよね。で、来られてる人の中にはね、そのお子さんばっかりじゃなくって、社会人になって、その、上の立場に立つから、はい、部下に、こう、ちゃんと教えるとか、
うんうん、
心に届く話をしないといけない、
うんうんうん。
で、そういう練習をしたことがないから、
はい、
やっぱりちゃんと書けるようにならないと、それができないからって言って、
うん、
学び直しじゃないですけど、
うん、
文章を初めてちゃんと習ってみようと思ってって来られる人もいて、
なるほど、ね。
まあ、子供がメインなんですけど、やっぱり大人まで、うん、いろんな人が、やっぱり、こう、うん、思いを表現することって大事だなって感じてます。
きっと、何かそういうふうにやろうって思う人は、うん、今の自分の、スキルとか、
はい、
力とかでは、不安とか、何かそのうまくいかなかった実例があったり、
う
ん、何かがあったからなんでしょうね、多分。
そうでしょうね。
大人の方でもね、でも、例えばね、小学生からっていう社会人まで対象っていうんですけども、
はい、
私も子供の頃作文とか読書感想文なんて書くの大嫌いだったんですけど、
はい、
ゆりさん自身、言える範囲でいいんですけど、はい、どんな風に小学生の方に文章を書くことをお伝えしてるんですか？
はい、ね、やっぱりさっき言ってたみたいに、その苦手意識を持ってほしくないのが一番なんですね。なので、どうしてもその作文を習ったりとか、通信で添削とかってすると、
うん、
書いたものにいっぱい赤で直されて、
まあ、書かやね。
あっちこっち直されて、うん、なんか、ああ、できてへん、みたいに、ここもここもなんかおかしいんや、やっぱり文下手くそなんやって思っちゃいがちなので、うん、そこをちょっと逆の発想というか、
うん、
書く前に、今日はどんなこと書く？このテーマやったら何が書けるかなっていうのを一人ずつお話しするんですね。
うん、
で、こんなこと、こんなことって話が出てきたら、じゃあこんな順番でその話題やったらいっぱい会話があるから鍵括弧いっぱい入れれそうやねとか、
うんうんうん、
比喩の表現、例えを使ってまるでおじいさんみたいにしょんぼりしちゃいましたとか。
はいはい。
なんかそういう、じゃあ、例え面白そうやから、例えを入れてみようとか、あと、元気な男の子とかやったら、冗談ばっかり言ってなかなか書けない子やったら、ダジャレを入れて、親父ギャグみたいな、
うん、
トイレに一頭入れって書いてもいいでとか言って、
うんうん、
そうやってダジャレを入れても面白い作文になるよとか、
うん、
そんな感じで書く前に目標を設定するんですね。で、その目標ができてれば、褒める。もう書いた後、例えば漢字間違ってるなとか、 この文、点一個もないよ、見にくいっていう時も、一応、添削で赤でちょこっとは親御さんも見張るから、全部何でも OK かってなるとちょっと困るので、添削で赤で直すけれども、でも、その目標にしてたことをできているっていうことを褒める。とにかく褒めて、あ、上手に書いたね、すごい書けたね、で褒めて、やっぱりこう、苦手って思わせないようにして、書くの楽しいって思ってもらえるように、気をつけてます。
なんか今でもゆりさんのお話聞いてたら、鍵括弧を入れたり、何々みたいっていう比喩を入れたりってすると、すごくその書いてるその本人の頭の中には、その時の情景がリアルに浮かんできて、気持ち、感情までもがこう、しゃあないから書いてるんじゃなくって、なんか次々になんか出てきて、そのまるでその映画のワンシーンのことを文字で書いてるっていう風になっていくのかな。だからこうペンが進んだりするのかなってちょっと思いました。
そうですね。だから学校とかで、まあ、学校の先生忙しいからしょうがないと思うんですけど、思ったことを伸び伸びと生き生きと書きなさいって言われても、生き生きってなっちゃうんですよね。で、それよりは生き生きとって、やっぱり鍵括弧入れたり、そうやってまるでって状況を思い出してると、自然に生き生きとなるから、生き生きととか、伸び伸びとって言わずに、そうなれる、そうできるような方法をいろいろ考えてます。
そうなんですね。今ふと思い出したんですけど、なんか教え、生徒さんの中で表彰か何かされたこともあ
ええ、そう
た
なん
ん
で
です
す。
よね。
まあ、正直なところね、私、そうやって、さっき言ってたみたいに道徳的に正しいことを書かないといけないとか、なんかこう、先生受けのいい作文を書かせることを目標とはしてないっていうのは、もう入会の時に保護者の方にも言ってて、あんまりその賞を取ることって、目指してない部分はあったんですけど、なぜか去年のその夏読書感想文で、結構自治体で表彰されたり、学校の中で学年代表になったりとか、そういう話がね、いくつか重なったので、すごい嬉しかったです、それは
嬉しい
やっ
で
ぱ
す
り。
よね。ねえ。で、またそういうふうなんが、その子にとったら、やっぱりその小学校時代のね、何かちょっとこう、いいことって、自信につながるじゃないですか。ねえ。
兄弟で来られてるお子さんがいてね。で、下のお子さん、まあ、小さかったこともあるんですけど、すごいやっぱ書くの嫌がって、お兄ちゃんはスラスラ書けるのに、下のお子さんはもう書くの嫌って言って泣いて、最初のうち、もう私もお母さんに謝って、すいません、今日こんな様子で書けなくてちょっとって言った日もあるぐらいだったのが、その読書感想文で表彰されたんですよ。そう、これもね、その時は、これすごい面白いから、思ったこと、それそれこうやって書いてみって言いながら書けて、いや、上手にできたと思うよって言ってたけど、その子はなんか乗り気じゃないし、別に、全員提出じゃないから、僕はこんなんも学校にも出さへんとか言ってたんですけど、なんかお母さんがせっかく書いたから、まあ、とりあえず出し、みたいな感じで 出してくれたら表彰されて、やっぱりね、そこからもうゴロって変わって、感想文書こうか今日とか 来たら嫌がってゴロゴロダラダラしてたのが、感想文今日書こうかなって言い出したり、こっちの、今日の目標はって言ってる、その言いながらももう書き始めてたりってね、すごいやっぱりそのちっちゃい子の自信になることって大きいなって思いました。
ね、それをその最初は嫌や書けへんって何のためにここ来たん、お母さんにこんなんやったら返されへん、言われへんわっていうようなところからずっとゆりちゃんが関わってもう付き合ってきたから余計になんか ね、喜びもすごい
そう
深い
です
ものがあった
ね。
のかなって思いますよね。そうなんですね。いや、そしてその、絵本と、その一緒に作文とって、これはゆりさんの中では、どっちか一方ではなかったんですよね。
そうですね。まあ、もともと自分が絵本が大好きで、絵本に救われたところもあるので、やっぱり両方、どっちかじゃなく両方だったなって。
そうなんですね。でも、そのね、文字を書くこと、表現することから、子供の小さいうちに、またこれからね、成長していくときにもいろんな壁にぶつかるけれども、あの時のっていうのが、一つでもね、自分の心の中に宝物があると、もう本当にまっすぐ前を向いてね、歩んでいけそうなすごい気がしますが、実は直近で先月ですか、なんかビブリオバトルっていうあの本の紹介する、あれの子供バージョンも開催されたんですよね。
そうなんで
ちょっと
す。
教えていただけます？
ちょうど1周年で何かイベントをやりたいなって思ってたんですけど、まあ、コロナのね、こともあるし、あんまりたくさんじゃなく、でも子供にこう本に興味を持ってもらったりできることないかなと思って、で、ビブリオバトルをやってみようかなって。で、それを保護者の方に LINE で回したら、もうすぐにやりたいって言ってくれたお子さんが、誰もいなかったら悲しいなって思いながら回したんですけど、やりたいって言ってくれるお子さんがいて、で、それぞれ、なぜか女の子ばっかり、5人発表者で、で、発表するのはちょっと恥ずかしいし、自信ないけど、見てみたいっていう人もいて、で、そういうお子さんも来てもらって、それぞれ、新小学校、4月だったので、新小学校3年から、中1まで、学年ちょっと広がったんですけど、だからこそなんかすごい上手な子も、学年のね、大きい子上手だったりもいて、こう、メモ一生懸命読んでる、小さい子もいてっていう楽しい会になりました。
ああ、ねえ、本当ですよね。何かそういうきっかけからちょっと興味を本を持って読んでみようかなって思ったり、で大事なんだなってすごい思いましたね。まだまだお話いろいろ聞きたいんですけど、だんだん時間がなくなってきました。ゆりさんね、1年経ったっていうことですけども、これから先の兵法、どんなことを何かイメージされてらっしゃいます？
そうですね。やっぱりその絵本を使って、いろんな問題にね、気づくきっかけっていうのを作っていきたいなって思ってるんです。だから子どもたち、例えば今平和ってすごいありがたい。戦争ではこんなことがあったんだよっていうことだとか、食べ物のありがたみだとか、あとはその、まあ、ジェンダーの問題もあったりね、いろんな子がいる。その多様性を認めたりっていうのも全部絵本に書かれてるんですよね。
あり
な
ます
ので、
ね。
そういうのをこう知ってもらって、で、関心を持つ、親子で関心を持つきっかけ作りをしていきたいなって思ってます。
ああ、素敵。また私で何かお役に立てることがあったら遊びに行きますので、よろしくお
ぜ
願
ひ
いし
お願いし
ます。
ます。
そうしましたら、最後はゆうりさんからね、今までいろんなお世話になった方へのありがとうメッセージお願いできますか？
この兵法が始まって1周年になりました。ちょうど1年前にスタートするとき、友人を通して、大工さんだとか、住宅会社の友人だとか、デザインをしてる大学生とかをこう紹介してもらって、で、すごいいろんなアイデアを出してもらいながら、壁一面の本棚とか、さっきお話に出てきた押し入れを改造した、ちょっとこもって本を読めるスペースだとか、そういうところを自分一人では思いつかなかったようなことを、いろんな人の協力によってできたことを、本当にいろんな人への感謝の気持ちでいっぱいです。で、コロナがオープンしてすぐに大変な時期になった時にも、オンラインで、 授業を受けたいっておっしゃってくれる人もいたし、あとは、マスクもアルコールも、その手に入りにくい時だったので、遠くからアルコール手に入ったから、ここで使いって言って、はるばる持ってきてくださった先輩がいたりだとか、友人とか、あとは、ここの兵法の、ロゴのイラストを描いてくれた教え子の子とか、もう、いろんな人に支えられて一年間やってこれたので、もう、そういう人たちすべてにありがとうメッセージを送りたいと思います。それから、兵法っていう名前なんですけれども、これは、世界の終わりというバンドの曲になってまして、で、これ、兵法自体はもともと、動物の殺処分ゼロキャンペーンのために作られた歌なんですが、その中に、この嵐の中、船を出す勇気なんて僕にあるのかいって呼びかけるところがあって、その歌詞を聞いて、私はそれまで勤めてた、先生の高校の教師をしてたんですけど、それを辞めて、学校というシステムの中で窮屈な思いをしながら仕事をするよりも、自分で、直接誰かの役に立てることをやりたいなと思って、背中を押してもらった歌なので、世界の終わりと兵法という曲にも感謝、ありがとうを伝えたいなと思ってます。
はい、ゆうりさん、素敵なメッセージありがとうございます。でも今、ゆうりさんのね、お話聞いてたら、いろいろ、きっとそれまでにゆうりさん自身が何かたくさんの種をまいてた。それが少しずつ、芽が出たり、光が当たったり、お水をもらったり、そんな風に広がっていったのかな、なんて思いました。ありがとうございます。これからも兵法がね、ますます、はい、いろんな方に幸せがね、届くような、そんな場所になればいいなと思っています。本日は、国語教室と小さな絵本屋さん、兵法を運営している安藤ゆりさんゲストにお迎えしました。またよかったら、ゆりさん、Facebook されてらっしゃいますよね。あと、ブログとかもありますか？
はい、ブログもやってます、
はい。はい、ブログのお名前とか、もしあれでしたら、お知らせください。はい、
ブログの名前、何だったっけ？でも、堺、大阪の堺の、堺作文教室とか、堺兵法とか、
はい。
で出てきます。はい、出てくると思います。
はい、わかりました、はい。また興味持たれた方、ぜひ覗いてみてください。本日は安藤ゆりさんゲストでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。